中川今作青空。あっという間の出来事だった。夏の日の青空からそいつは落ちてきたのだ。
大きな大きな象だった。いや、象にそっくりな何かという方がいいのか。
象と瓜二つの姿をしたそれはこう言った。これからこの星は我々の楽園とすると。
楽園とは何だろう。得体の知れない象型宇宙人の有無を言わさぬ口調に地球の誰もがただ口をつむぐばかりである。
読み出しの時間、
98回目でございます。
はい、
さて今日は久々に朗読をしましたよ、久さん。
そういえば久しぶりや。そういえば久しぶりですね。前回が朗読全くしないで、
はい、
その前が収録が2ヶ月空いてますから。
はい、そうなんです。読みラジで朗読するのめっちゃ久々って。あれ、これよ、朗読とフリートークの
ね
えラジ、あ、まあいいや、ね、あんまりいろんなこと考えるのやめよということで、
ちょっと新鮮な気分になりました。
まあ、新鮮な気分でお届けしておりますが、はい、今日は早速、ゲスト紹介をしたいと思います。本日のお相手、海優こと
石田森幸と、
そしてゲストでお越しいただきました
超人予備校マジンハンター三つ吹です。
月剣嘘つきの福井あかねです。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
なんだか正式名称でお二人が自己紹介をしましたが、それぞれに来たんですか。
それぞれの劇団なんですけども、それを劇団の枠を超えてですね、
はい、
あの三つ金堂という朗読ユニットやっておりますので、
はい
はい、それで今日寄せていただいたということ。
今日は三つ金堂さんとしてお越しいただきましたが、
はい、
三つ金堂単独で読み出しに来ていただくのは初めて。
初めてですね。
あかねさん初めてですよね。
はい、生まれて初めて来ました。
お、生まれて初めて。
今家にドキドキしてます。なんかあのちっちゃな子犬みたいになってますよ。大丈夫ですか。
ち
ょっとプルプル震えてます
ね。いやいや、まずはですね、4人で朗読をさせていただいたんですけれども、
はい、
塚根堂さんがと言いますかね、超人予備校さんがいらっしゃる時には、はい、なぜか必ずこの方の作品を読んでしまうという中川さん。
そうですね、は
い、そうなんですよ。しかもね、最近中川さんちょっとお忙しいらしくて、あまり新作がないのに、
はい、
超予備さんというか、あの三塚根堂さんに来てもらおうって思ったら、ネットにコンさんの新作が上がるんです。
もうこれは何かのシンクロニシティです
ね。
そう、前に、確かラブライブの宣伝の時に、あのミカルさんと三剣さんに来てもらった時も、
はい、
中川さんが毎年書いてる絵と物語が、
ね、
今年届いてないなって思ってたら、年賀状でいつも届くはずの絵と物語が引っ越しのお知らせっていうことで春先に届いて、わあすごい、なんか超人予備校の出演を決めたと同時に中川さんから話が届いた。どこで繋がってるんですかって思いながら。
ねえ、
なんというタイミングの良さよ。
そう、ただ、青空、
青空、
青空、
はい、
これ一応ね、青空でそれぞれ4人で、
そうなんですよ。
私のタイトルコールから、あかねさんのあっという間、私が大きな、そして、三剣さんがゾウ、そして記者さんが
ラ、
ね、クエンで、はい、青空という、まあ、ね、あの、うん、なんだっけこれ、あいうえお作文みたいな形になってるんですけれども、
ね、
これ中川さんがお得意の即興創作ということで、はい、山の上で、うん、リュックサックマーケットというですね、マヤさんの上で行われているフリーマーケットで中川さんは物語を作って売ってるんですよ。
うん、
なんか、お題をもらって即興でお話を書いてそれを売るというのを見つめて、5分とか 2,3 分で即興で作るって、
すごいですね。
で毎回こう縛りがあるんですよね。なんかここでよく読んでたのが、はい、食べ物とか色とかいろんなシリーズがあったんですけど、うん、今回はどうやらお題をもらってそのお題であいうえお作文をするというのがお題のようです。で、青空というタイトルで書いたみたいです。
でも青空って言った人はこういう話になるとは思ってなかったでしょうね。
そうですよね。
爽やかな話を期待していたでしょうね。うん、
ね、象型宇宙人
ね。
こんなあのウルトラシリーズのオープニングみたいな状態にはならないと思う。
ね。
しかもこの後の話どうしたらいいですか。
ね、もう象がハマるんが象しか、ね、浮かばなかったんですよね。絶対象からできましたね、これね。
でもね、動物が入ってるところもやっぱり超予備っぽいでしょ。
ね、うん。
すごいですね。ね、この後の混沌とした地球を三剣さんに書いてほしい、
やりたいですね。ですね。
でよくわからないヒーローが出てくるとかね、
そういう話になるんですか。
ダソクマンとかになる。
ダソクマンか。
わからない人はうちのホームページの YouTube 見てくださいね。
ダソ、
はい、
クマンと象型宇宙人の戦い、
はい、
それはそれで見たいな。
なんかすごい世界が展開されそうな気がする。そ
う、でもなんか象型宇宙人は実際にお芝居でやろうとすると着ぐるみというかなんか大変そうなので、うん、これ朗読向きですね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、朗読向きですねっていうところで無理やりつなげようとしてますけれども今日、三ツ金堂さんにお越しいただいたのは、はい、なんか三ツ金堂さんが新しい、ね、
はい、
プロジェクトを始めるということを小耳に挟みまして、
はい、
お越しいただきましたが、お芝居魔人塾ですか。
はい、そうですね。
これ、うん、塾って、
はい、もう予備校をやってるものとしてはやっぱり塾はいいな
って思ってたんですよ。あ、そうか。
はい、
お、予備校はついに塾まで経営しちゃいますか。
そうですね、はい、
今まで気がついてなかった、
はい、
本当だ。
子供さん、小学生から中学生までを、うん、
はい、
あの対象に、はい、そういうあのお芝居のというか、まあ、遊びの部分ですね。お芝居でどう、いかに遊ぶかを考えてやろうとして、で僕は塾と予備校を経営することになります。もう今日予備 の、 あの劇団員は今度からあの年長さんと呼びます。
年長さん、
は
い、年長さんはだいぶ大人ですが、
年長さんは大人ですよね、
はい、この間に、ま、魔人塾さんは本当に小学生、
はい、
子供対象なんですね。
はい、そうです。
小児から中学生ってことは、
はい、
8歳、
はい、7歳
ぐらいか、
ね、
7歳から15歳まで、
はい、
おー、
う
ん、そこを相手にお芝居、
はいはい、
なかなか難しくないですか。
難しいでしょう ね
え。
でも多分みんなが大丈夫だって言うんです
何を根拠
に、何の根拠があるか僕もう分からないですよ。大丈夫だって言うんです。
なるほど、
はい、
それは実際に始まるのは9月でしたっけ、
はいね、
9月からなんですけれども、
はい、
うん、これはその何時間ぐらいのレッスンするんですか。
1時間半ぐらいですね。
90分ぐらいで、
はい、
中でお芝居をするための基礎トレーニングを行い、実際にお芝居を作っていくなんて書いてますけど、
はい、もうどんどん作っていこうと、うん、
あ、そうなんだ、はい、
まあとりあえず遊んで、遊んでるうちに芝居が1本ずつできていけば面白いなと。
それは例えばその90分の中で1本、それとも月間通
して1ヶ月でぐらいでちょっとずつ作っていけばいいかなと思って、
う
ん、別に僕はあの台本どうしてもいるもんだと思ってなくて、はい、それがエチュードとか合わせていてできていけば面白いかなと思いまして。
子供の発想って時々ミラクルじゃないですか。
ミラクルですね。
そこどうまとめ
て、いやだから楽しいと思っててで今の子はそんなごっこ遊びとかやってんのかなと思って、やってなくもないんだろうけど、でもちょっと大きくなっちゃったらもう液晶画面見てるのかなっていう、
ゲームの中でいろんなこうロールプレイングっていうか ね、うん、
一緒に遊ぶっていうのは、うん、あれで一緒にね、
うん、
モンハンとかそういうなんでつながってるとかいうのはあるらしいですよね。外で遊びなさいっていうんだから、公園でみんな集まってモンハンしてるとかね、
まあ確かに外で遊んで
るけども、外で遊んでるんですよね。外で友達と遊んでるんです。
何か違うよ
ね。それ考えたら僕はあの、後藤博人という人に、
はい、
あの遊びがプレイでもお芝居もプレイっていうから、舞台の上で遊ぶことがお芝居だって言われたんでね、それなかなか遊べなかったんですよね。本当に
舞台上で遊ぶって難しいですよね。難しいですよね。
もうあどうしようかなと思って。
あ、そうか。でもその辺初めての子供たちだと、は
い、そうなんですよね。
こっちの意識すっごまかして遊んでくれそうですね。はい、
です
ね。で遊んでくれるかな最近の子供。
わかんない。
そこがね、なんかね、ちょっと気になりますよね。
ただ私たち最近の子供、最近の子供って言ってますけど、最近の子供そんなに知らない
です。知らないん
で、ね、はい。実際その子たちが来て何してくれるかって。楽しみですね。
はい、
確かに。
だからもう武道ダンスやった後のね、
はい、
あのジョイント公演、キックスとかで、
はい
はい、旅玉とかいろいろやってますけど、そこで子供さんのね、あの演出とかしたことあるんですけども、
はい、
それ見てもうイランジャンピガーが水井さんに向いてますと。
ダンススクールの、
はい、
ジャンピガーですね。
はい、絶対向いてるし、いい経験になったと思います。 っていうことなんで、
チョウヨビさんとニラジャさんたちの、はい、あの武道の人たちがやる、はい、あのなんていうか発表会って、
はい、
あれお芝居仕立てでダンス公演になってるじゃないですか、はい、あの時子供たちにやっぱりその演出とかを三剣さんがしてたと思うんですけれど、
はい、
あれの時ってなんかダンスをやってる子たちとこれからこう芝居やったことないけどお芝居やってこようって子たちってちょっと違うと思うんですよね。ダンスやってる子ってやっぱりなんか習ってた子じゃないですか。そういう素養のある子たちに向けてやっていこうっていうのでは今回ないんですよね。基本的に違うんですよね。そこに
差別はないんですけど僕は、
うんうん、
いやただあの、武道ダンスシアターの、うん、あの発表会とか、
はい、
僕が本書いてお芝居仕立てにするんですけど、うん、いつも思ってるのはダンスの公演で、はい、あの出はけが、
うん、
つまらないというのが、う
ん、僕
いつも思ってて、だからそこで気は抜かないでって、うん、そこの演出だけをしたりとか、はい、そういうのでつないでいったりしてるんですよね。
うん、
うん、だからそういうところでやっぱり多分なんでしょうね、終わったっていう意識が強くなるじゃないですか、ダンスやってる、
はいはいはい、
うん、
一曲終わる
ね、それじゃなくて、うん、舞台出てる間ずっと楽しいっていうことを教えてあげたいし、うん、その子たちには、はい、その子、やったことない人に何だろうな、本当お芝居自由なんですよね、うん、
自由、
はい、僕はまあ、いろんな人いるんですよね、はい、もう客演で呼ばれたら本当一言一句この通り言いなさい、こう決めた通り動きなさいっていう人もいるって、はいはいはい、
うん、
僕は結構自由な方なんですけど、演出でも、うん、でもそれでも心の中は自由なんですよね、お芝居とかでも、
はい、心の中は自由、
うん、まあある程度自由で、そこまで言う人もいますけど、
あ、
でもそれでもちょっとずつは自分なりに楽しめるように持っていけるじゃないですか、
はい、
だからそういう部分っていうのはやっぱり子供たちにとって大事なことじゃないかなって、子供たちにとってっていうのもどうかなと思うんですけど、人間にとってね、うん、大事なことだと思うんで、でもそういうのを子供たちに、なんか学校先生も今言えないかなと思うんです
よ、
う
ん、ね、
言えないかもな、
言えないかもしれないです ね、
ね、
なんかちょっと話を聞いてると難しそう、
僕詳しくは全然知らないです、
うん、
でもそういうところね、なんか気持ちのなんか作り方みたいなのをね、僕はやっぱりたくさんやってきたので、うん、面白いかなと思います、
は
い、
このお芝居魔人塾は、
はい、
三剣さんの、うん、なんて言ったらいいんでしょう、主催とかお仕事に、それとも三金堂さんでっていう感じなんですか。
まあ一応は三金堂主体で動く感じになりますね、
うん、
はい、
となるとなんかイメージ的に三金堂さんっていうとお芝居というよりは朗読っていうイメージがあるんですが、
はい、
まあ、これはお芝居魔人塾ですから、まあ、生徒さんっていうかね、来る子たちには朗読もやる、お芝居メイン、
はい、そうですね、どちらかっていうと、まあ、お芝居なんですけど、うん、まあ、自由に動けるので、
はいはいはいはい、
でもそれよりもやっぱりね、創作みたいなことも教えてあげないんですよね、書くっていうんじゃなくて口に出すみたいな創作を、
はいは
いはい、うん、教えてやりたいな
っていう、ね、体使ってどんどんやっちゃえって感じですね、
はい、やっちゃえばね、はい、
はい、
まあ、体の方はねダンスシアターでね、うん、
はい、
ダンスを教わったら方が早いと思うので、
うん、
から僕が教えたいのは別に答えのあることじゃなくて、
うん、
なんか作っていくことなんで、
あ、なるほど、そうですね、結構外から与えられたものであるとか、すで、うん、にあるものを遊ぶっていうのは結構やるのかもしれないですけども、うん、何か本当自由にやらせてあげられるところで、
うん、
もう好きなことをやってるうちに何かができるっていう経験は意外とないかもしれないですね、う
んうん、まあ、僕もすごくね作文とか苦手で、うん、1行ぐらいで終わっちゃうようなやつだったんですよ。何を書いていいのかわからないですっていう、
うん、
ねえ、日記とか絶対できない人間だったし、
今結構文章書いてるじゃない
ですか、ね、すごい、はい、褒められるから、
あ、それはでも大きいですね、
いいですね、褒められるって大事なことです、
はい、
うん、
反応があるっていいですね、
けなされてもクソ、うん、と思って書きます、
はいはい、
誰かが見てくれてるって大きいですよね、
それはすごく、
うん、 じゃあでも今はそのなんかそのみんなで稽古とかトレーニングしながらお芝居をね、なんか作っていこうって言いますけど、実際蓋を開けてみたらどんな形になるかわからない感じですね、はい、そういうところも含めて9月からやっていこうというのがこのお芝居魔人塾みたいなんですが、まあ、9月ってことでちょっと時間があるのでプレゼンみたいな公演を
はい、
なさるんですよね、
はい、7月の19日ワンコインシアターというのを行います、
はい、
お
場所はその魔人塾をやる武道ダンスシアター、はい、谷町6丁ですね、
はい、に目にあるところですが、はい、これはワンコインシアターって言ってますから公演をするんですか、はい、説明会、
はい、説明会もやるんですけども、うん、あくまでも出し物として、うん、三つ金堂の朗読と巨人予備校のお芝居と、うん
はい、
それで武道ダンスシアターのダンス
贅沢ですね。なんか全部含めてや
る。
ゴリゴリで。
巨人予備校と三つ金堂の共演ですよね。初めての。うん、
ねえ。ここ、ね、ちょっとびっくりですよね。
はい、うん、巨人予備校に僕は出てないっていう。
ああ、なるほど。
あくまで三つ金堂の、
はい、堂
出演者として、
まあ、台本書いてますし、ね、しますけど。はい。
で、超人予備校さんもこれ新作なんですか。
はい。超予備は新作やります、
ね。おお、
はい、
すごい。
白焼きさんからの手紙です。まあ内容は話は分かりますよね、皆さんね。
食べられちゃうんですよね。
ね、
はい、食べられちゃうんですよね。
はい。
白ヤギさんからの手紙、はい、で三つ金堂さんはあ今度もバナナ部さんと一緒ですね、
はい、
三つ金堂 with バナナ部は、
はい、
いつもの
はいペンギンは空を目指すの今年は天王寺動物園の100周年なのでこれを押して、はい、第1話をとりあえずたくさん聞かせてあと気になるように持っていきたいなと
思
います。続き聞きたいよ、はい、やってって言ってもらうために
今
ちこちでやっておきましょう。
第3弾までできてるんでね。
あそうなんですね、はい、お聞かなきゃ、うん、その第1弾が聞ける、はい、であとは、武道ダンスシアターさんのダンスも見れるということで、はいはいはいうん、7月19日の日曜日に、13時と16時からされるということですけど、
はい、
これでも公演と説明会とセットですよね。
まあそうですね、まあ、公演見て、まあ、それだけ帰っていただいても全然大丈夫なんですよ、うん、その後、うん、まあ私も説明会というほどそういう実にものではなくて、
はい、
私は芝居に向いてないけどやりてますっていうようなお話を圧力悪いし体も硬いですし極度の上がり症なのになんとかごまかしながらやってきました
ごまかしながら、
はい、という話を
皆さん一緒にやりましょうってことですね、
はい、
ですということは、はい、これ子供さん向けですかワンコインシアター。
いやもうファミリーで、うん、に向けで、うん、まあね今日呼びのお芝居だって白ヤギさんからの手紙で、まあ
はい、
お子様が見ても分かるように作ってますけど、
はい
まあ、大人の方見ていただいても全然面白いと思いますし、
はい、
じゃあ家族で、
はい、家族で見てもらっ て, て, て
あしかもなんか料金が小中学生0円ってなって、
はい、すごい
大人は500円、
うん、
こちらが両予約になってますけれども、
はいはい、
今のところお席の方は、
うん、また大丈夫です。
あ、大丈夫なんですね、
はい
うんまあ、これ撮ってる段階では大丈夫ってことですが、
はい
お問い合わせの方はどうさせていただいたらよろしいですか。
お芝居魔人の G メール。
あ、はい、お芝居魔人あ、本当だ、お芝居魔人ってなってるすごい、はい、じゃあこちらの G メールをちょっとあの文字情報でまた載せておこうと思いますので、
はいはい
ねぜひちょっとあのメールを打っていただいて7月19日ワンコインシアター見に行くよって13時の回か16時の回か、
はいうん、あそれからあの、うん、お芝居魔人塾のフェイスブックを作ったので
フェイスブックページがあるんですね、
はい、そちらにも、
はいはい、じゃ あのお芝居魔人塾で検索すると、
はい、
なんか出てきそうですね。
出てきそうです。
分から
ない人は巨人予備校のホームページにも、
うん、載って
ますトップに載ってますので
じゃあそこだ、はい、行ってもらうといいですね、
はい、
でもなんかこれ大人が参加したい大人が魔人塾に参加したい、
ね
はい、でも今のところとりあえず小学生、
はい、
中学生、
ね、中学生まで、ね、
対象ということですが、はい、みつるぎさんはこれからどんな風に、
そうですね、
いずれその魔人塾の皆さんと何ですか超人予備校のコラボとか、
あやりたいです ね,
ね,
い
いですね、
三つ金堂とのコラボとか
やりたいですね、
は
い、
出てくるんですかね、
はい、
あかねさんがキョロキョロしてるそんな風になったら、
はい、
あかねさん大変そうですけどねいろいろとこうワイワイワイワイ全部をまとめる役は、
まあ、
みつるぎさん てもらってでもなんかあの新しいこと始めるって私たちの年になってくるとなんかなんでしょうね、なんか最近思うんですけど、はい、新しいこと始めるのにハードルがあんまりなくなってきた気がする、
なくなりましたね。
あ、そうかもしれないですね。
そう、うん、昔の方があれこれ考えて、うん、こうなんかよなんかね、なんていうの、足踏みしてた気がするんですけど、うん、最近なんとかなるわって、
うん、あ、そんな感じしますね。
あかねさんは思わない
ですね。思わない。あ、そうなんですね。
いや、なんか怖いものがどんどん減ってきて、うん、自分が怖い。
自分が怖い。
そうですね。それは私も思います。
なるほどね。はいはい、
なんかね、最終的に世の中そんなに怖くないかもって思う。
うん、ああ、うん、なんとなく僕も。
ですね。
そうですね。
そう、だからなんか、はい、みんなで魔人塾に行ったらいいんだよ。
そ,
う、は
い、そこへたどり着くんや。
魔人は怖くないよ。
怖くないです。怖くないです。僕がハントしますから、
ね、本当だ、魔人ハンターですからね。
ハンターですからね。職業名ですからね。
はい、で、はい、そしてですね、先ほどその、今年は三つ金堂さん攻めてるなと私思ってるんですけれども、
はい、
このね、9月に7月にワンコリンシアターをやって、うん、まあ、プレゼンがてらの説明会と、なんかもう説明会って言ってるけど私の中ではすごい超豪華超呼びの周りの人々たちの豪華公演ですよね。
そうですね。そうですね。久々にカビベップが帰ってきますもん
ね。あ、そうなんですよ。そんなカビベップがいるって思って。
そうなんです。
ミキとかトヨタとか、
ね、
結構あとお松との4人、
うん、そう、だからなんかちょっとね、実はこのワンコインシアターの超呼びさんの白柳さんからの手紙、
はい、
ちょっと豪華なんですよね。
結構そうです
よ。で、そこで、そして今、第一おすすめのペンギン、まあ、空を目指す、
はい、
ね、三つ金堂さんの朗読、はい、読みラジンのライブの時にもやっていただいた作品ですが、
はいはい、
こちらもやっていただいてというのがあった上で、
はい、
7月にワンコインシアター、9月にお芝居魔人塾、はい、間一個なんか一月空いてますね。
はい。
はい、ここももちろん攻めてますよね。
はい、もちろん。
もちろん。8月は何を？
はい。7月の20日にまず一発目あるんですけれども、はい、天王寺動物園100周年記念事業。
はい。なんか話が大きいぞ。
お話園。朗読と演奏と動物園とっていうのをね。
すいません、ちょっといいですか。
はい。
朗読と演奏と、ここまでは最近よく聞くんですけど、はい、うん、最後動物園。
はい。ついに動物園でね、はい、あの朗読やらせていただく
んですよ。おー、すごい。
豪華。すいません、ちょっと一個聞いていいですか。はい、7月20日って、7月19日にワンコインシアターするんですよね。
はい、
うん、次の日。
はい、そうですね。なので、あの、その朗読と、
はい、
あの、長寿予備校の短編のお芝居を持っていこうと思っております。
はいはい、
なるほど、そうなんですね。
ですから、でも、長寿予備校の短編のお芝居の方がメンバーがちょっと変わりますので、
う
ん、はい、あの、三月さんが出れないので、
天王寺動物園の方
は、うん、
はい、
福井茜さんが代わり大役をしますので。
茜さん、長寿予備に出たこと
は超呼びはないんですけど、うん、あの、武道との合同公演のキックスには2回出していただいてます、うん、
はい、
けど、はい、こんなにがっつり超呼びの人と絡むのは初めて。
実は初めてなんですね。
怖いです。
いやいや、あの、よく知ってる皆さんですから大丈夫ですよ。怖くないですよ。
うん、頑張ります。
頑張っていただきましょう。
怖いです。
ね、ペンギンは空を目指すって、はい、あの、勝手に天王寺動物園の100周年を祝うために私が作ったのが、はい、とうとう本拠地に乗り込んでしまうというね。
これ勝手に作ったお話だったんですか？
勝手ですよ。
私がそうだったんだ。
私は勝手に作ったんですけども、
はい、
勝手に、あ、いつかできればいいなと思って作ったんですけども、
はい、
向こうにいいよって言われたので、どうぞ、はい、
やっちゃいますか。
やっちゃいましょうということで、
あの、天王寺動物園の、動物じゃない詐欺の話ですよね。
動物のペンギン
の話。確
かに確かに、
ウンボルトペンギンの、
はい、
うん、話ですからね、はい、それをね、
それを天王寺動物園で聞くって、
うん、そうなんですよ。それも半野外デッキしたイベント広場というところで、
はい、
はい、
これじゃあ天王寺動物園に入園してもらう
そうです。ただ入場料、
うん、
ね、入園料ですね、
はい、
入園料だけで見れますから、
あ、
はい、
天王寺動物園に 入ってしまえば、
はい、
あとはその時間間違えずにデッキしたイベント広場っていうところに来たら、
そうです、
そのお話園、朗読と演奏と動物園等を楽しめるってことのよう
です。なるほど。
8月の20日月曜祝日と、
はい、
8月の2日日曜日、そして次が8月29日土曜日、
はい、
ということで3日間、
はい、
全部で6公演1日、ですから7月の20日も8月の2日も8月の29日も13時30分と15時30分の2回公演、
はい、
全部で6公演、
はい、内容は全部一緒ですけど、うん、はい、
へ
え、夏休みって感じですね。
ねえ、
ですね、
ぴったり夏休みです
ね。ね、
はい、夏休み天王寺動物園行こうということですが、
ね、はい、これはね、うん、おっさん一人が、
はい、
なかなか動物園って来ないけど、あ、僕はお話を見に来たんだって言って来てもらってもいいと思
そうです
。なるほど。
そっかそっか、はい、逆に言うとお話園のこと全然知らなくて動物園に本当に遊びに来てた、家族で来てたりデートで来てたりした人たちが
なんかやってる、
見れちゃう、聞けちゃうってことですね。
はい、
すごいですね、
うん、
そうです。不特定多数の人の目に触れる機会じゃないですか。
ですね、
そうですね、
面白いですね。
超予備と見つかね動画、
そうなんです、
オープンなオープンな前、ね、
場所がね、新世界から美術館にバーンって抜ける高架の下なんですよね。そこで、はい、だから半分野外、
半分やばい、うん、一応屋根っぽいものがある
よ。屋根は雨はしのげるけど風はしのげない。
あ、
まあまあ、まあ夏ですしね。
いい時は近い、
うん、暑い、
暑いかな、
うん、日が、女性は日傘とか帽子とかあるといいかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、虫に食われるかもしれない。
あ、なるほど。
そういうのはありますね、うん、はい、
そういうのはあるけれど、でも、はい、天王寺動物園内のデッキしたイベント広場というところに行っていただきたいと思いますが、
そうですね、
うん、こちらも情報は、ちょうよびさんのホームページに載ってるかな、うん、
これも、
うん、
まあ、ちょうよびの方にも、あ、僕のブログの方には詳しく載ってますけれども、
うん、
あとフェイスブックもありますよね。
三つ金堂のフェイスブックを作ったので、
はい、
そちらに載せます。
わかりました、
はい、
では、三つ金堂さん、もしくは、お芝居魔人塾さん、もしくは超人予備校さん、どこかを調べれば、はい、今言った何かしらが出てくるという、
はい、
はい、
すごい、なんか宝探しみたいなん
で、ね、
いいじゃないですか、そこから楽しみましょうよ、
はい、
そこから楽しみましょうよ、
はい、でも動物園本当に行ったら楽しいですよ、うん、本当に思います。
動物園自体結構私
これぐらい行ってないかな、
うん、
今天王寺動物園がすごい面白い、
すごい楽しい、
うん、そうなんですね。そういえばなんか超人予備校で動物園行ってましたよね、
はい、行きましたよ。
ああ、そうです
ね、
もう過酷な、
過酷
な、
過酷ですよ僕といると。
どういうことですか、
どういうことですか。
あの動物園癒されに行こうと思ったら大間違いですからね。
おっと、
チワキ肉踊る場所が動物園ですからね。
チワキ肉踊る場所でした
ね。そうですよ、
猿山とか見てたらちょっとウッキャッキャしますけど、
ウッキャッキャする
うちの連中出た時すごく嬉しそうな顔しますもん。
どういうことですか、中から出た
時、動物園から出た瞬間に
そんだけ
ホッとしたよ、
ホッとした、
そんだけ中が過酷や
った、過酷だったんですよ。
いや
ー、すごいですよね。
今回皆さんが行く場合はあの三剣さんと回るわけではないので、まあ、そんな過酷な、
はい、
ツアーではないですから、はい、大丈夫ですよ、
そうですよ、うん、
はい、
怖くないですよ、
怖くないです。でも
希望者には一緒についていってもいいですよ。
わあ、
へえ、マジあれ引き続き倒します。
いやいやいやいや、
13時30分からが1回目の公演ですから、それ前の午前中もし三剣さんを誘ってハードツアーをしたいという人
は、ハードツアー、
事前にメールか何か
で
ハードツアー希望って、
本番からだと心が強くない
と、心が強くないといけない、
どうしよう、本当にハードツアー希望ってメールが来たらすいません、呼び出しは責任を持ちません。
言っただけだからね。
どうですか、アカネさん。
責任取れますか、みつるぎさん。
いやいや、責任は取れないことを前提についてくるのは全然変わらない。
参加者の自己
責任、
はいはい、すごいな、参加者の自己責任。
じゃあもしやってみたいという人がいたら、
うん、
書いてみてもらう。
いいですね。いいですね。面白いです、ね。
ご相談くださいということで。
鶴木さんとハードツアー希望。
はい、
ハードツアーって。
ハードツアーです
よ。ハードです。
ハードツアー
本当にハードです。
すごい、アクネさんが今遠い目をした。 ハードなんですね。
動物園でまったりできるなんていうのは嘘です。
だそうです。あくまでこれは希望者だけですので、
でね、
実質的には、7月20日も8月2日も8月29日も、天王寺動物園に入って、まったり自分たちのペースで動物見ながら、うん、はい、13時30分か15時30分になったら、はい、新世界ゲートから入って割と近くにあると言われている、デッキしたイベント広場に行ったら、超予備のお芝居と、三ツ金堂さんの朗読が、ただで聞けちゃう、見れちゃうというのがお話、
ね、
でございます、
ね、
はい、はい、ちなみに8月なんかもう一個別なものがあるみたいですね。
そうですね、
はい、
楽市楽座さんっていう、
はい、
日本を漫遊しながらお芝居やってる劇団があるんですよ。
去年私も扇町公園の楽市楽座行きましたよ、
はい、
もうなんかなんでしょう、団地キパーティーみたいな
そういう感じですよね。野外の開放感がすごい、うん、
すげえなこれって思いながら見ましたけど
ね、言いたいことは言うし、歌いたい歌歌うしっていう、
はい、なんか昭和なミュージカルですよね。
うん、うん、それにゲスト出演三ツ金堂はいたしますので、
されるんですね。
そうなんですね、
はい、
すごい三ツ金堂 with バナナブ、
はい、
攻めてますね今年。
今年はアグレッシブル
すごいですね。
ワンコインシアターは中、お話し合いは半分外、そ、
はい、
それで楽に楽座は完全外、そうそ
うそう、お
すごいでしょ、
ね、着々と外へ出て
きます、ね、そうですね。
でも8月の23日の日曜日ですから、お話し園の最終日の1個前ですね。
そうですね、
8月毎週に近い、
ほぼ毎週に近いですね。
すごいですね。
もうその頃にはもう本公演のお稽古も始まってます
からね。わー、ほんまや。
そうですよね、超予備の本公演がありますよね、はい、今日はあくまで三ツ金堂さんで来てもらってますけれども、
はい、
ね、
そうなんですよ、
超人予備校さんの本公演
が11月
にありましたよね、
はい、お休み5日から8日です。お休みラムチョップですよ。
その頃にはきっと台本ができてる。
あ、みんな黙った、ね、
みんな黙った、
みんな黙った、みんな黙った、笑っちゃダメ、それはないですねって書いてる人がいるし、
はい、ですので、ね、はい、お話し演と お芝居魔人塾という新しいことにチャレンジさせていただく一方で、やっぱり継続してちゃんと超人予備校の本公演もやりますので、
は
い、で来年だとまた後藤博人師匠に読み戻されます。
そうだ、
はい、
三剣さん客演決まってますね。
そうなんですよ、5年ぶりの客演、
はいはい、はい、そうだ、なんだっけユニット名忘れた、すごいユニット名、すごいユニット名、
メシアタープロデュース&ホルマリン兄弟、
そうそう、ホルマリン兄弟、すごい久々にホルマリン兄弟って名前聞いたって思って復活ホルマリン兄弟
なんですよね。
で思ってたらそこになんか三剣さんの名前があって、おおって思いましたもん
ね。よく見る人たちの間にポコンと、うん、挟まってしまう。
なんか忙しいんじゃないですか。
ねえ、忙しいですね。すごいですね。なんでしょうね。
ねえ、
まあ新しいことやって継続したことやって、
はい、
懐かしいこともやらせてもらえるって、もう本当に、はい、幸せだなって思っております。
はい、そうですね。でもそんな中にあっても、はい、ぜひこのお芝居魔人塾は、
そうですね。
長い目で、
はい、
ね、ですね、うん。面白くなると思います
よ
ね。
そうそう、はい、いいと思いますよ。ぜひぜひお近くのお子さん方に、
そうですね、
はい。はい。大人が子供のふりしていくと入ったところから芝居になっちゃうので大変なので。ぜひここは正真正銘の子供さんを
そうです、ね、
紹介して行っていただきたいと思います。というところでございますが、今日はいろいろとお話をさせていただきましてですね、
うん、
じゃあちょっとだけ駆け足で一応言ってみようかな、ね、超人予備校さんつながりで、
はい、
実は先ほどから言ってるその超予備さんがね、今回その三ツ金堂さんの活動と一緒に今回ワンコインシアターにも動物園の方にもね出てるんですけれども、うん、そこに参加できない日枝ミカエルさん、ね、超予備の代表女優の一人なのに、なぜかというと、すいません、うちの公演に出てるからです。7月26日の日曜日に、
はい、
久々に顧問カフェで本公演をやりますが、うちもね、38回目だ、何部やったっけって自分で言ってるし38回目です。38回目の本公演やりますが、はい、今回は姫ごとというタイトルで、
はい、
うちの本公演って一応なんとなくこうテーマを決めたら、そのテーマ、私がそのテーマにのっとってなんとなくこうつながりとかいろいろ考えるんですけど、今回エロいことしますって言ってたんですけど、
はい、
もうねエロいことでつながりとか考えられないんですよね。もう最終的に中二じゃなくて、まあね、うん、 って小5男子が意味もなくエロい単語並べるじゃないですか、うん、あのノリでエロい話が並んでます。あ姫ごと感だけはすごいです、そうですよ。だからあのミカエルさんがエロいこと言います。
なんだろうこの宣伝の仕方は。
そう、あとね徳田明子さんっていうね水の会の、はい、元水の会のこの女優さんも、うん、なんかねこの姫ごとって言って最初からエロいことやるって言ってるのに、なんかねびっくりするぐらいに女優陣がエロくないんです、うん、エロくないって言うとちょっともなんかね語弊があるんですけど、わりかし爽やか系の人が集まった上で、
あじゃあ余計楽しみですね。
そう、まあその分男優陣が2人ともエロいんですけどね。徳永健二さんと徳田雄介くんが今回も両サイドを固めてくれて、
えらい両サイドやな。
はい、もうバンバンエロいことを言ってます、うん、
はい、
でただでこの稽古するとね、なんか稽古の2時間とか3時間ずっとエロいこといろいろやってるから、うん、なんかね帰り道とかみんなおかしいんですよ、うん、全ての単語がエロく聞こえるっていう。
うわ
なんか帰り道ちょっとあなたたち大きな声で喋らないでみたいな。
そんなに。
でもまああの7月26日日曜日に中崎町のコモンカフェで、
はい、
13時30分と18時30分の2回公演で行っておりますので、
はい、
もしよろしければ、夏のエロい話を聞きに来ていただきたいと思います。
夏のにエロい話っていうのがつながるのがなんとなく不思議。
階段じゃなくて夏だもん、ね、エロくいきましょう。はい、はい、ということで本読みの時間で検索していただきたいと思います。
はい、
はい、はあ、情報満載になっちゃった。
本当ね情報満載でしたね今回ね、
はい、何か言い残したことはありませんか。
僕はないです。
ないですか、
はい、
あかねさんどうですか。
はい、ないです。
ないですか、はい、今年の夏頑張って、はい、乗り切ってください。
はい、
はい、岸田さん大丈夫ですか。
うん、特に僕何も今言うことはないです。
岸田さん秋に向けてまた、
ね、そうですね、
やりましょうかね。はい、はい、ということで、これから攻めていきますよ。マジンハンター三剣さんの動向を追っかけていきたいと思います。本日の相手海優こと
石田森ゆきと、
そしてゲストにお越しいただきました
マジンハンター三剣と
福井あかね、三つ目堂のお二人でございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。